三つの疑問。昼近くになって、私はようやく帰宅することを許されたので、ズキンズキン痛む頭を押さえながら、ケヌマ博士邸を出た。すると私はたちまち待ち構えていた新聞記者の包囲を受けた。君は誰ですか？ケヌマ博士は自殺したんですか？博士には何か女の関係はなかったですか？彼らは鉛筆を舐めながら、めいめい勝手な不遠慮な質問を浴びせかけるのだった。かろうじてそこを切り抜けて下宿へ帰ると、そこにも記者が待ち受けていた。それから入れ替わり立ち替わり、各社の記者の訪問を受けた。私はしまいには大声を上げて泣きたくなった。2時頃になってやっと解放されたけれども、私は何を考える気力もなかった。すぐに布団を敷いてその中に潜り込んだ。しかし頭が非常に疲れていながらちっとも眠れない。と言ってまとまったことは少しも考えられない。今まで経験したり書物で読んだりしたことのうちで、気味の悪い恐ろしいことばかりが次々に頭の中に浮かんでくる。うとうととしてはすぐにはっと目を覚ます。そんな状態で夕方を迎えた。夕方に私は起き上がった。そうして外に出ると、主なる新聞の夕刊をすっかり買い込んで帰ってきた。誰でも経験することだろうが、自分が少しでも関係したことの新聞記事というものは、実に読みたいものだ。言わんやよくわからないながらも、重大な関係のあるらしい事件なのだから、私はむさぼるようにして読みふけったのだった。自分が実際に関係して警察署に呼ばれ、尋問をされ、現場まで見ていながら、事件の詳しい内容については全然触れることができないで、かえって新聞記事から教えられるということはいかにも皮肉なことであるけれども、その通りなのだからどうも仕方がない。新聞の記事はいずれも大同小異だった。その中から拾い集めた事実を総合すると、ケヌマ博士の変死事件は次のようだった。ケヌマ博士は今朝8時、寝室の寝台の上に冷たくなって死んでいるのが発見された。部屋の中にはガスが充満して、ストーブに連結された螺旋管はガス管から抜き離され、ガス管からは現に猛烈な勢いでガスが噴出していた。死体は死後7、8時間を経過し、外傷などは全然なく、全くガス中毒によるものと判明した。博士は前夜、M 高校出身の医科学生の会合に出席して、非常に酩酊して学生の一人に送られて、10時半頃家に帰って寝についたのだが、一旦寝台に横たわってから、一度起き上がってドアに内側から鍵をかけた形跡が歴然としていたので、その際、誤ってガス管を足に引っ掛け、抜け去ったのを知らないで寝たために、この惨事を起こしたものと見られている。しかし一方では、博士が最近に脅迫状らしきものを受け取り、不安を感じていたらしく、護身用のオートマチックを携帯していた事実があり、かつ泥酔していながらも、ドアに鍵をかけることを忘れなかった点、およびドアに鍵をかける気力のあるものが、ストーブを蹴飛ばしてガスの放出するのに気づかないのはおかしいという説も生じ、当局では一層精査を遂げる由である。死体は現場における警察医の検視でガス中毒なることは明らかであるが、前述の理由によって大学に送って解剖に付することになった。法医学の権威、笠上博士が執刀されるはずだったが、都合で宮内助教授がそれに当たることになった。新聞で見ると、当局もケヌマ博士の死因については一抹の疑惑を持っているらしいのだ。ケヌマ博士の死は、警察医の推定では死後7、8時間とあるが、これは午前8時頃の診断だから、やはり博士の死は前夜の12時前後となり、私が帰ってから2時間以内の出来事であることは確からしい。あのガスストーブからキンキン2時間足らずのガスの漏洩で、 果たして死ぬものだろうか。新聞にはこのことには少しも触れていないけれども、私は第一の大きな疑問だと思うのだ。第二に、これは私以外の誰も知らないことであるが、例の雑誌の写真版が破り取ってあったことで、私が出てからケヌマ博士が起き上がって破り取ったのでなければ、誰かが入ったものとみなければならない。しかしそのものはどういう方法で忍び込んだのだろうか。ドアには内側から鍵がかかっていたというから、博士の許可を得て入ったものと考えざるを得ない。それとも、博士がまだ鍵をかけないうちに、そっと部屋に忍び込んで写真版を破り取り、またそっと出て行ったその後で、博士はふと目を覚まして起き上がってドアに鍵を下ろしたのだろうか。それにしても、学術上以外に何の価値もない薄気味の悪い医師の写真などを、一体誰が欲しがろうというのだ。そうすると写真はやはりケヌマ博士自身が破ったのかもしれない。いずれにしても写真版の行方は相当重要な問題である。第3にはあの奇怪な脅迫状だ。私の生年月日が書いてあったが、あれは偶然の暗号だろうか。偶然の暗号にしてはあまりピタリと合いすぎるけれども、仮にそうとして、一体何事を意味するのか、考えれば考えるほどわからないことばかりだ。私はふと思いついて、本箱の奥の方に突っ込んであった無機化学の教科書を引っ張り出して、一酸化炭素のところを調べてみた。我々が燃料に使っているガスは、石炭ガスと水性ガスの混合で、約、ママの中期パーセントの一酸化炭素を含んでいる。この一酸化炭素は猛毒性のもので、燃料ガスに中毒するというのは、つまりこの一酸化炭素にやられるのである。教科書の一酸化炭素の項には次のように書いてあった。無色無臭の気体で極めて激しい毒性がある。空気10万葉虫に1葉を含むと、呼吸者はすでに中毒の兆候を表し、800葉虫に1葉を含むものであると、30分くらい 1% を含むものでは、近々2分間で死を致すという。一酸化炭素が吸収せられると、血液中のヘモグロビンと結合し、ヘモグロビンの機能、括弧、酸素の運搬、括弧閉じ、を失わしめる。私は鉛筆と紙を出してざっと計算してみた。ケヌマ博士の寝室はだいたい12畳くらいだったから、12尺に18尺とし、天井の高さを10尺とすると、部屋の容積は約2200立方尺になる。ガスストーブの噴出量ははっきりわからないが、あれくらいのものでは、私が経験したところによると、最大1分、5リットルを出ないと思う。すると1時間に300リットルになり、約10立方尺である。仮にケヌマ博士の死が夜中の1時に起こったとしても、噴出時間は最大2時間半で25立方尺である。ガスの一酸化炭素含有量を 8% とすると、2200立方尺の空気に対し 0.1% 以下となる。これが2時間半後に達する最大濃度であるから、ここではまだ死が起き得ないと断言できると思う。もっとも博士の絶命時間についてはまだ正確にわからないから、解剖の結果を待たないと結論は早計であるかもしれないが、これを見ると博士の死は変なことになるのだ。と言って、私には博士が他のどんな原因で死んだかということについては少しも見当がつかない。外傷も何もなく、明らかに一酸化炭素の中毒で死んでいたものなら、ガス中毒と見るより以外にないのだ。私の頭はまた割れるように痛くなってきた。私は鉛筆と紙を放り出して、畳の上にごろりと横になった。